3年度国民健康保険税納税通知書を発送します。3年度の国民健康保険税国保税納税通知書を7月12日月曜日に発送します。4月から4年3月の加入月数分を計算した通知です。納付書や口座振替、普通徴収、年金天引き、特別徴収のいずれかでの納付となります。普通徴収の納期は9回です。納付書や口座振替、普通徴収で納付する方は、原則7月から4年3月の9回の納期になります。3年度国民健康保険税、普通徴収、納期一覧、区分、納期限の順に表を読みます。区分、第1期、納期限、8月2日月曜日、第2期、8月31日火曜日、第3期、9月30日木曜日、第4期、11月1日月曜日、第5期、11月30日火曜日、第6期、12月27日月曜日、第7期、4年1月31日月曜日、第8期、4年2月28日月曜日、第9期、4年3月25日金曜日、表終わり。年度途中に75歳を迎える方は、後期高齢者医療保険料と重複しないよう、税額などを調整しています。第1期の納期限は8月2日月曜日です。納期内納税にご協力をお願いします。特別徴収の対象になる方、次の1から3のすべてに該当する場合、国保税は特別徴収となります。一部例外あり、1、世帯主が国保の被保険者、2、世帯内の国保被保険者全員が65歳から74歳、3、特別徴収対象年金が年額18万円以上で、介護保険料と国保税との合計が年金額の2分の1を超えない。なお、今年度から特別徴収の対象になる方は、第3期まで普通徴収となり、10月から特別徴収が開始されます。特別徴収から口座振替への納付方法変更。納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。希望の方は、保険年金課市役所1階で変更の届け出をお願いします。7月30日金曜日までに手続きされると、10月の特別徴収を中止し、10月末から口座振替での納付となります。8月2日月曜日以降の手続きの場合は、12月以降の特別徴収から中止となります。ただし、これまでの納付状況から、口座振替への変更が認められない場合があります。手続きに必要なもの、1、被保険者証、本人確認のためご持参ください。2、口座の届出印。3、口座振替依頼書、または金融機関のキャッシュカード。手続きに暗証番号が必要です。なお、2、3は、国保税の口座登録がない方のみとなります。特別徴収も口座振替も、お支払いいただく国保税の総額は変わりません。国保税の軽減。国保税は目的税であり、原則一般税のような非課税制度がありません。ただし、所得の少ない方も、応益割、均等割の国保税を負担することから、軽減措置が設けられています。詳しくは納税通知書に同封するパンフレットをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の影響による減収にかかる減免。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、 申請により減免が受けられることがあります。該当要件や所得状況などから算出した額が減免されます。なお、この制度は3年度までの取扱いです。2年度以前分については、別途お問い合わせください。対象世帯、次のいずれかに該当する世帯。1、感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯。2、感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1から3のすべてに該当する世帯。1、事業収入等のいずれかの減少額、保険金等により補填されるべき金額を控除した額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上。2、前年の所得金額の合計額が1000万円以下。3、減少が見込まれる事業収入等の所得以外の前年所得の合計が400万円以下。なお、事業収入等は、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の4種類です。中1、審査には世帯の前年の収入の申告が必要です。未申告の場合、市役所課税課などでご申告ください。中2、年金収入のみの世帯は対象外です。中3、他制度による軽減・減免を受けている場合や所得状況などにより、本減免が適用されないことがあります。減免対象となる国保税、3年度分で3年4月1日から4年3月31日の納期限分の全部または一部、減免額、対象世帯のうち1に該当は全部、2に該当は減免対象となる国保税額に所得による減免割合を乗じた額、申請方法、感染症拡大防止のため郵送での申請をお願いします。郵送いただく書類、1、国民健康保険税減免申請書、必要事項記入。2、事業収入等申告書、必要事項記入。3、世帯主、納税義務者の身分証明書の写し、マイナンバーカード、運転免許証など。4、収入の減少などを確認できる書類、診断書、給与明細書などの写しなど。5、令和2年の確定申告書の控え、源泉徴収票の写しなど、収入や所得のわかる書類。なお、1、2は市ホームページから取得できます。宛先、郵便番号 203-8555、市役所保険年金課国民健康保険係、封筒表面に、減免申請書在中とご記入ください。なお、提出された書類は返却しません。また、審査のため、結果通知等の送付にお時間をいただく場合があります。申請後でも、減免前の納税通知書が届く場合がありますので、その際はご容赦ください。国保財政の健全な運営にご理解とご協力をお願いします。詳しくは同係、電話 470-7733 へ。後期高齢者医療制度、3年度後期高齢者医療保険料の決定通知書、県納付・納入通知書を発送します。後期高齢者医療制度は、75歳以上、障害認定を受けている方は65歳以上の方が対象です。3年度の後期高齢者医療保険料の決定通知書兼納付・納入通知書を、7月12日月曜日に発送します。納付書や口座振替で納めていただく方、普通徴収、同通知書に同封の納付書で納めてください。 納期は原則7月から4年2月の8回です。3年度後期高齢者医療保険料、普通徴収、納期一覧。区分、納期限の順に表を読みます。区分、第1期、納期限、8月2日月曜日。第2期、8月31日火曜日。第3期、9月30日木曜日。第4期、11月1日月曜日。第5期、11月30日火曜日。第6期、12月27日月曜日。第7期、4年1月31日月曜日。第8期、4年2月28日月曜日。表終わり。すでに口座振替を登録している方は、納期ごとに口座振替されます。年金天引きで納めていただく方、特別徴収。特別徴収は、年6回の年金支給月に、介護保険料と同様に、年金天引きされます。3年度の保険料を、4月から仮徴収として、年金天引きされている方は、年間保険料額から仮徴収額を差し引いた差額分を10月から年金天引きされる保険料額として通知します。10月から年金天引きになる方、普通徴収として第1期8月2日から第3期9月30日を納付書または口座振替で納付していただき、10月の年金支給時から特別徴収として年金天引きされます。年金天引き特別徴収から口座振替への変更。保険料の納付方法は、年金天引きによる納付が原則ですが、申し出により口座振替に変更することができます。変更を希望する方は、1、口座番号がわかるもの、預金通帳またはキャッシュカード、2、通帳届出印、3、後期高齢者医療費保険者証、すでに後期高齢者医療保険料の口座振替を登録している方は、3のみを持参の上、保険年金課高齢者医療係、市役所1階で手続きをしてください。詳しくは同係、電話 470-7846 へ。東久留米市勤労市民共済会新規会員募集。東久留米市勤労市民共済会は、会費や市補助金を主な財源として、中小企業勤労者、公共及び公共的団体の嘱託職員や臨時職員、短時間労働者の皆さんに総合的な福利厚生サービスを提供することを目的とした、公益的な団体です。月500円の会費で、経庁給付金や遊園地などの割引券購入をはじめ、様々なサービスが受けられます。内容、生活安定事業、経庁給付、祝い金、保険金、弔慰金など、健康維持増進事業、人間ドック、健康診断の補助、インフルエンザ予防接種の補助など、自己啓発・余暇活動支援事業、講座などの受講料補助、国内旅行補助、宿泊日帰り、遊園地などのフリーパス割引券販売など、生活支援事業、生活用品などの斡旋、対象、次の1から5のいずれかに該当する方、1、市内中小企業の従業員と事業主。2、市内在住で市外の中小企業の従業員、企業所在市区町村に、勤労市民共済会と目的を一にする会などがないこと。3、市内の社会福祉法人、NPO 法人、医療法人の勤労者。4、市内の公共及び公共的団体の 会計年度任用職員、臨時職員、丸五、市内在住で中小企業以外に勤務する短時間労働者で、勤労市民共済会の事業に賛同し、入会を希望する方など、会費、入会金1000円、会費月500円、申し込みは直接同会、市役所5階へ、詳しくは同会、電話 470-7777、内線 4950-4951 へ、電話または同会ホームページ、http://kururu.tokyo/をご覧ください。介護の仕事入門研修に参加しませんか？本市の高齢者を互いに支え合う介護の仕事の基礎を学びませんか？研修最終日には介護の仕事や働き方について、市内介護サービス事業所と相談できるお仕事相談会を開催します。日時、全7回、7月14日、21日、28日、8月4日、11日、18日、25日、お仕事相談会実施日のいずれも水曜日午前10時から午後3時。なお、終了時間は日程により異なります。会場、整備教育文化会館3階大研修室。対象、市内での介護の仕事に興味がある方で、全7階の研修とお仕事相談会に参加できる方。定員、先着35人。費用、無料、その他、1歳以上の未就学児の保育あり、定員5人、申し込み時にお伝えください。申し込みは電話 03-5901-3061、ファックス 03-5901-3062、または電子メール、介護と教。kaigotokyo@kaigo-center.or.jp で、公益財団法人介護労働安定センター東京支部へ。詳しくは介護福祉課地域ケア係、電話 470-7777、内線2501から2503へ。なお、広報6月1日号に掲載しました、同研修の記事の申し込み先電子メールアドレスに誤りがありました。正しくは先に読んだ電子メールアドレスの通りです。お詫びして訂正します。介護保険負担割合証を一斉更新します。現在、有効期限が7月31日までの介護保険負担割合証桜色をお持ちで、8月1日からも引き続き交付対象となる方には、7月末までに新しい介護保険負担割合証黄色を送付します。8月1日以降に介護サービスを利用するときは、介護保険非保険者証緑色と新しい介護保険負担割合証黄色をケアマネジャーなどに提示してください。古い負担割合証を誤って使用すると、後で差額分の納付や払い戻しが必要となる場合がありますので、ご注意ください。交付対象、要介護、要支援、認定者及び事業対象者、交付時期、毎年8月1日を基準として、前年の所得から負担割合を判定し、適用期間開始までに交付します。ただし、新規要介護、要支援、認定者及び事業対象者や、世帯構成の変更、または所得の構成などにより、負担割合が変更になった場合は、新しい負担割合証を随時交付します。 適用期間8月1日から翌年7月31日、負担割合の判定方法、利用者負担割合の判定方法、図の説明、はい、いいえに分かれる流れに沿って読みます。65歳以上で本人が住民税課税、いいえ、1割負担、はい、本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入プラス、その他の合計所得金額が、単身で340万円以上。はい、3割負担。いいえ、年金収入プラス、その他の合計所得金額が、単身で280万円以上。はい、2割負担。いいえ、1割負担。本人の合計所得金額が160万円以上、220万円未満で、年金収入プラス、その他の合計所得金額が単身で280万円以上、はい、2割負担。いいえ、1割負担。本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入プラス、その他の合計所得金額が、65歳以上の方が2人以上いる世帯で、463万円以上。はい、3割負担。いいえ、年金収入プラス、その他の合計所得金額が、65歳以上の方が2人以上いる世帯で、346万円以上。はい、2割負担。いいえ、1割負担。本人の合計所得金額が160万円以上、220万円未満で、年金収入プラス、その他の合計所得金額が、65歳以上の方が2人以上いる世帯で、346万円以上。はい、2割負担。いいえ、1割負担。本人の合計所得金額が160万円未満は1割負担。なお、40歳から64歳の方、住民税非課税の方、生活保護受給者は、すべて1割負担です。令和3年度から施行された税制改正に伴い、負担割合の判定に用いる合計所得金額、その他の合計所得金額の計算方法に変更がありました。詳細は8月1日から使用する新しい介護保険負担割合表、黄色をご覧ください。図、説明終わり。詳しくは介護福祉課、電話 470-7750、または電話 470-7818 へ。